Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、生島ポッドキャスト第297回ということで、もういよいよですね、はい、カウントダウンが、300回ですね、実を言うと、まだ福山先生に話してないんですけど、僕の中でちょっとゲストを、ちょっと今ですね、選定して、で、それで、ほぼ、僕の中では内定しました。まだ打診はしてません。
誰でしょう？
はい。
まだ言ってないですよ。
はい。あ、そうですね。はい、あと MC の石本です。そしてもう一方、この方です、
コスモッペです。
コスモッペ？
ゆかはし、いや、週末ゆかはし、留学生たちの、最初来た時に日本のルールとか教えるので、プレゼンテーションをやるんですよ。で、去年まで息でやってたんですけど、そろそろ変えようかって言って、今年ゆかはしやったんですけど、なんか、コスモッペっていうお祭りをやってて、コスモスとなんか、田舎っぺかなんかをかけたとか言われてたんですけど、それにちょっと参加させていただいてですね。
ゆかはしということは、以前僕、お会いした、某ラジコン、
の、お宅にも、なんかお茶の先生を奥さんとかがされてて、
あ、そうなんですね、
なんかものすごい豪邸だという噂は聞いてたんですよ。でもちょっと私日曜日、日帰りで急遽出張になってしまって、東京行ってきたんで、そのお宅には伺ってないんですよ。ぜひ今度お伺いしたいなと、
僕ですね、まあ、併設されてるのかもしれないですけど、僕はそのそのラジコン屋さんには実を言うとですね、通りがかったことがあるんですよ。
そうなんですか。
っていうのもですね、行橋に有名なカナダ屋っていうですね、ラーメン屋があるんですよね。今キャナルとか海外とかにもですね、行橋から、出店されてるんですけども、そこの本店があるので、大分からの帰りにですね、行ったりするんですけども、その10号線を通って行って、で、それでか、カナダ屋に行く途中に、あれこれはって福島、模型店ですかね、なんか、あれこれどっかで聞いたことあるなと思って。
あ、そうなんですね。そこでしょうね。
そうですね。で、結構、だらっぴろい感じでですね。
隣になんかこう、レース場みたいなのあるんです
か？あります、あります。はい、見えました。はい。で、あ、すごいとこだなと思って、後から気づいたんです。あ、以前お会いしたことあるなと思ってね。
今度寄ってあげて。
はい、わかりました。という、すいません、ローカルの話に、なってしまいましたけども。
話になりましたけどね、いや花火大会とか、盆踊りみたいなのとか参加させていただいて、
実は言うと私たちの業界も先週ですね、先々週か先々週の週末に行橋の方でですね、来られて、行橋、まあ、ちょっと結構いろいろな介護系の話ではいろんな取り組みをされてる地域で、そんな公園とかもあったりとかですね、
人口増えてるっておっしゃってました。
そうらしいですね。
年間500人増えてるって
。
すごいですよね。
あそこら辺が今福岡がですね、人口が増えて、それから福岡周辺がベッドタウンになって、北九州もだんだんなんか人口が少しずつですね、もう下り坂だったのが、ちょっと今停滞気味ぐらいで、なってきて、で、それで、その周りの地域ですね。
人口増えて
ますね。横橋から北九州に通るとなかなか大変じゃないかなとはちょっと思ったりするんですけど。
ソニックだったら15分でし
たね。まあそうですね。
案外近いなと思いましたけど。なんか自衛隊基地あるんで。
あ、追記ですね。
ブルーインパルス。
ブルーインパルス。
ちょっと見に行ってもいいかな。
結構追記の航空士は僕北九州出身なのでですね、子供の頃よく父親の趣味で見に行きましたけども、もう本当にその日はですね、本当にどこにこんなに人がいるんだろうっていうぐらい。
いや、なんか花火大会もやられてて、なんか3万人ぐらいいるって、身動き取れないって言ってましたもんね。
追記の航空車もそんな感じですね。
なんか行橋ロータリークラブさんにお世話になったんですけど、なんか朝から場所取りをしてくれてたんです
って。なるほど、なるほど。
いや、申し訳ありません。
なるほど、なるほど。
嬉しいと敷いてありましたけど。はい。
じゃあ来年の息で花火大会の時はぜひ、
ね、誰か撮ってください。
そうですね。はい、というところでですね、オープニングなんですけども、福山先生はもう本当今週も行橋もですし、東京にまで行かれたりとかですね、
横浜行ってきました。
はい、はい、 もう大忙しだったみたいですけども、はいはい、私はですね、うん、何してたかな、昨日何して、あ、そうです、仕事してましたね。そうそう、なんか、そうそう、あの、偉い方が来られてですね。今週は情報は今週はないんじゃないですか。確か、あの、見た覚えがないですね。なるほどね。あの、ちょうど、はいはいはい、その時間、あの、公演があって、
あ、なるほど、
はい、あの、はい、見れなかったので、はいはい、年はどうなったんでしょうね。はい、というところで、ね、
来週に期待していただ
きたい。はい。あとは、あの、さっき、ちょうどこの、ここに来る前にですね、はいはいはい、ボブさんに会って、
なるほど、
はい、ボブさんといろいろ情報交換をしたりして、
F1 のね、はい、まあ、F1 も今年もね、
そうですね、
はい、毎年、あの、アメリカから先生が来られるんですけど、はい、その F1、鈴鹿、あ、鈴鹿さん、
はい、
あの、F1 行って、はい、行くために来て講演してるって、
ね、なるほど、なるほど、素晴らしいですね。はい、
ポッドキャスト生島ニュース。このコーナーは生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、はい、というところで、まずはですね、うん、8月23日木曜日、
はいはい、
朝日新聞デジタルからなんですけども、ビッグ人面積クッキー再発売。弥生の条文モチーフ。条文、うん、はい。まあいいです。
また素敵
ですね。そうですね。はい。で、長崎県壱岐市の市立壱岐国博物館が近くの遺跡から出土した人面積をかたどった巨大クッキーを販売している。うん、大きさは大人の顔ほど、うん。博物館は考古学や発掘資料に親しみを持ってと期待を寄せているということで。はい。ということで、こちらですね、写真が載ってるので分かりやすいんですけども、うん、まあ、これは、まあ、壱岐国博物館のあの、女性職員の方だと思うんですけども、うん、今までの売ってた人面積クッキーっていうのがですね、うん、まあ、わかり、女性の顔で言うと、うん、鼻から口ぐらいの大きさ、
ね。まあね、手のひら。
そうですね、手のひらに乗るぐらいのサイズですね。で、この人面積クッキー、今回ビッグ人面積クッキーに関しては、うん、少なくともこの女性よりかはでかいですね、顔よりですね。
まあこれ、まあ大きさを比較するために、なるべく顔のちっちゃい人を、
は
い、
ああ、なんかそんな気はしますけどですね。はい、一応ですね、うん、あの、ちゃんとはっきりとしたサイズが載ってまして、はいはい、あ、載ってません。これはあの、本物の人面積のサイズですよね。はいはい、縦 10.2 センチ、横 7.4 センチの石と。うん、で、国の重要文化財。あ、わかった。これ、十分は重要文化財
というわけですね。ありがちよね。
なるほど、
タイトルこう、はい、決めたりとかさ、はい、しょったりとかするんね。
はい。
なるほど。
国の重要文化財に登録されている人面積。で、それで、博物館10年、2010年の開館時から、人面積とほぼ同じ大きさの人面積クッキーを販売してきたと。うんうんうん、で、赤米を使ったクッキーはサブレのようなサクサクした食感で、うん、バターのまろやかな味わいが特徴だ。開館初日に450枚が完売したほどの人気で、今でもミュージアムショップの主力商品という、
まあね、
も
う、ね、ちょっと買いたくなります
ね。そうですね、うん、そしてその半年後ですね、2010年の開館から半年後に人面積クッキーの5枚分にあたるビッグ人面積クッキーの販売も始めたと、うんうん、ただ客の手に届く前に割れることが多かった
の、うん、そうなんよ。
そうなんです ね、なるほど、ね、あ、お土産で買って、はい、それで、あの、渡る前にってことですね。そう、
なんか開業したんですかね。
で、5年ほどで発売を中止していたと。うん、しかし、その後面白かったのに、また売らないのという声が相次いだため、梱包をビニールから箱に変えるなど、割りにくくする、うん、まあ、ビニールじゃ割れる
よね。
はい。という工夫を施して、再発売にこぎつけたということで、はい。で、このビッグ人面積クッキー、まあ、なかなかの大きさなので、さっき言った通り、クッキー5枚分ということなので、うん、あの、家族や友達で分け合うときに一度割ると食べやすいと。
なるほど。
はい。うん、商品開発の際に学芸員から、人面積は割れた状態で発見され、修復したと聞いた。
うん、あ、そうなの？
はい。らしいです。で、その博物館の広報担当者は、うん、割ったクッキーも発掘資料のように一度修復してみてと進めている。
こじつけましたね。
そうですね。
あ、そうなんだ。これ割れてたんです
ね、はい。割れてたんですね。なんか、そうとは思えないぐらい綺麗にですね、展示されてますけどね。ね、はい。
一つ、まあ疑問なのは、あれ、1個しか出てないんですよね。
はい。
なんで1個なんでしょうね。
本当ですね。
うん、たまたまなんか蚊似てるのがあるから、縄文弥生の人が、掘って蚊を作ってみようかなとか思ったんですかね。
なのか、本当になんか選ばれた人がですね、持つものだったのか。
ねえ、これ不思議ですね。
不思議ですよね。
なんか何個か出てきても良さそうな気がする。
そうですよね。
もしかしてどっかにあるのかな。
さあ、掘ってみましょうか。怒られますね、はい。はい。ということで、このビッグ人面積クッキーですね。うん、もう人面積クッキーを今まで買ってきたという方も、もしよかったらまた一個博物館とか、はいはい、他のところでは売れない、一個、まあね、博物館だけなんですかね、これ売ってるのは
ですね。そうですね。お土産としてはインパクトあります
ね。そうですね。もしよかったらですね、これを買っていただいて。
いくらなんだろうね。
そうですね。割らないように書いていただけたらですね。
そうですね。はい。
というところで次のニュースに行こうと思うんですけども、うん、続いてはですね、はいはい、世界が知らない日本の地方が旅の目的地になるというキャッチフレーズで、絶景ジャパンというですね、はい、サイトがあるみたいなんですけども、
あ、
そうですね、こちらありますね。で、それで見てみるとですね、まあ今月の人気エリアなんていうところで、まあ、長野、
うん、
京都、富士山、滋賀、琵琶湖、青森です
ね。まあ、日本ね、
はい。
日本を代表する景勝地です、
ね。そうですね、うん。っていう中で、このランキングには入ってないみたいですけども。はい。こちら、日本の、絶景ジャパンの、ページとしてですね、この度、壱岐島、猿岩が、はい、加わりましたということで、はい。日本遺産、そうですね、壱岐島にあり、日本の奇岩ですね、奇妙な岩に、選定されている巨岩。岩の形がそっぽを向いた猿の形をしていることからこの名前が付けられた。壱岐島誕生の神話による8本の柱の一つであると、うん。夕日が美しく見える場所でもあり、壱岐島随一の人気スポットということで、はいはいはい、こちらには4枚の写真がですね、はいはい、載ってますが、いずれも綺麗な天気がいい時に、
はい。
そうですね。で、こちら、住所だったりとかですね。はいはい、日本地図にどの辺なんだとかですね、うん。あと載ってたりとか、あとこのウェブサイトは、壱岐観光 .com なので、あ、壱岐観光ナビのサイトがリンクされてますね。うんうんうん、っていうような感じで、こういうふうで、ちょっと難しいのは、壱岐島猿岩周辺スポットで、佐賀七つ釜。まあ確かに、これ50キロ圏内に書いてるから、まあ、
まあ、入るには入る、
ね。入っちゃ入るんですよね。っていうような感じで、まあ、これがですね、載ってますけども、これからなんか猿岩を目当てに来た人がいろんな写真を撮ってくれたりなんかしたらですね、壱、岐、うんうん、の他の、例えば小島神社だったりとか、そういうところも絶景としてですね、はい、登録されるかもしれませんと。うん、
天気のいい日はね、はい、猿岩撮るなら午前中の方がいいですよね。
あ、そうですね。うん、か、夕焼けの時間ですね。
まあ、はい、夕焼けだと逆光
になります、ね。逆光にはなりますね。はい。そこを、どう腕を活かして、逆光はやっぱ腕が言いますもんね。どうしてもですね。
まあ、
はい、
空と海を青く撮ろうと思うと、太陽を背にして写真を撮るといい、
ね。なるほど、なるほど。だから、午前中ということですね。ご存知でない方に言いますと、壱岐島の本当に西側にあるからです ね、うんうん、ですね。はい。で、この上、城はもう西側の水平線がずっと広がってるので、さっき言ったサンセットですね。
やっぱ、僕らより、10とか20とか上の人たちって、はい、結構子供の頃猿岩登ったよっていう
人。
あそこ登るのって思うんですけど。
これ、ロッククライミング級じゃないんですかね。どうなんでしょうね。
俺本当の、いや、最初は、本当にこの人たちは登ったのかと。
はいはいはい。
嘘ついてだろうと思ってたら、何にも言われるんで、やっぱ登ったんでしょうね。
もうちょっとなんか登りやすかったりするんですかね。
ほら、漫画、ナオコのシーンでも登ってるシーン、
はいはい、ありますよね、ありますよね。はい。
うん、登って、まあでも今はダメですよ。
あ、そうですね、はい。はい。皆さん、気をつけてとかじゃなくて、ダメですからね。はい。ということで、この絶景ジャパンですね。これもまたリンクとして貼っとこうと思います。うん、そして続いてはですね、久しぶりに、この、やっぱり夏の間ちょっと休まれたんじゃないかなと思うんですけども。はい。お壱岐の旅。ちょっと久しぶりなので簡単に説明いたしますと、お壱岐の祖父、そのお壱岐さんっていうのは誰かと言いますと、小山弥平さんですね。小山弥平さんが、元文3年、1738年に起きた元文一揆の首謀者の一人とされ、長崎県壱岐島へ遠投されました。まあ、要するに島流しなんでしょうね。で、そのことを知った、お孫さんのお壱岐は、おじいちゃんですね、祖父に会いたい一心で出家し、尼となって、和田山町、これが兵庫県のですね、
有名ね、
はい、朝子町ですね、和 和田山町を、野村から歩いて、域に渡った物語です。私たちはここにお域の足跡を再現しようと考えましたということで、まあ、週末を使ってですね、はいはいはい、徐々にあのその兵庫県和田山町から、あの域に向かって歩いてきてて、それで、7月末ぐらいの時点で、あと少しで、関門海峡というようなところまで、来てましたよというところなんですけど、8月25日、23日目スタートしましたということで、ここにですね、そうですね、予定通り13名全員合流して歩き始めましたと書いてるんですけども、実を言うとですね、あの、見てみたところ、和田山の方が6名ぐらい、で、それで壱岐の方が今回参加して6名、7名ぐらい入ってるということで、そんな13名ということで、もしかしたらご存知の方もいたりいなかったり、
本当ですね。
するのかなと思うんですけども、こちら、まだですね、この出発地は、下関みたいです。
あ、そうなんですね。はい。でも、ここは渡ったんかな？
まだ渡った。ついに、ここからですね、5時30分にスタートして、7時32分、関門トンネル、人道トンネルの方にですね、行きまして、それで人道トンネルを通り、エレベーターで降りて、そしてトンネルを歩き、ここら辺ちょっと絵としてはですね、山口から福岡に移る、あそこの壁に書いてるところですね、そこら辺で写真撮ってほしかったところですね。
そうですね、境目でね。
そうですね。
大体こう、またいで、撮ってみたりとかします
よ
ね。
そうですね、はい。で、渡られて、いつの間にかポーンって出てきたという。
結構結構年齢層高いから、そういうことはしないのかな。
そうなんですね。7時39分に人道トンネル撮って、もうその次8時38分に、外で歩いてますので、これで見たところ、井出光美術館ですね。なので、ここら辺、文字のあたりですね、を歩いて、それで、このナフコが多分、文字からですね、小倉に移るぐらいのところにあるナフコだと思います。で、歩いて、で、それで、ここモスバーガー、あの辺だなーって、なんとなくわかるんですよ。はい、そうなんです。で、これが多分、三萩野って、ここに書いうっすら書いてますね、よく見たらですね。三萩野の、歩道橋、ここモノレールが見えるなーとかですね。でいうところで目的の地点に着きました。うん、で、その翌日もありまして、なんかセブンイレブン
スタート多いですね。セブンイレブンスタート多いですね。
なんかスポンサーなのかな。
かなっていう。
はい。で、歩きます。これもう、ここら辺、おそらく、スペースワールドの近くじゃないかなと思いますね。今はなきですね。で、もう朝早くからやっぱり歩いてるんですけども、もう容赦ない、お日様が後ですね。
いや、暑かったっすよ。
暑いでしょうね。今週末ですもんね。
行く橋にいましたけど、暑かったっす。
そうですか。行く橋、また遠いところまで行きましたね。
でもほら。
はい。
北九州から小倉駅から。
あ、そうか、ソニックで行かれたわけですね。あ、なるほど、なるほど。
地下とか思う
んですよ。で、それで、ここを歩いて、で、2回目の休憩、そして、これが不思議だったんですけど、これですね、おそらくですね、水巻とかそこら辺なのかなと思うんですけど、3号線沿いをずっと歩いていけばいいはずなのに、なぜかいつのか、なんとか迂回路が見つかりって、なんか、そうそう、なんか山の中を歩いてるってですね、どこを通ったんだろうってちょっと不思議なんですけども。
アスファルトは暑かった
ね。そうですね。で、11時37分、最後の休憩を終えてラストスパートです。ここら辺で見えるのが、八幡がこっちとか書いてるところを競りに向けてなので、多分この辺も水巻とかあの辺に入ってきてるんじゃないかなとですね。
どこから渡られるんでしょうね。
どうなんでしょうね。このペースだったら、9月末ぐらいに来るはずなので、はい。福岡コースじゃないかなとですね。で、無事、12時5分、無事今日の目的地に着きました。歩いた距離は 23.6 キロですということで、おそらくというかですね、よく見たら後ろに音が病院って看板があるので、音がですね。音楽地区ぐらいまで来られたんだな。ああ、本当ですね。なんでコンビニにこだわりがあるのかなっていうぐらい。はい。確かにですね。ということで、もうここまで来たらですね、まああと5、60キロぐらいでも、はいはい、もうちょっともうないか、40キロぐらいでベイサイドに、着くはずなので、はい。あと、多分週末1回、2回も俯瞰するように1回、2回あればですね、ベイサイドに来られるんじゃないかなとですね。
まさか、福岡行き感は。
はい。
手こきボートじゃない
ですか。ああ、なるほど。
今、1700年の頃に、どうやって渡ったんでしょうね。
はい、本当ですね。いや、でも、
結構、手こぎ、とか、他系とかでも、
そうですよね。ねあの、この玄界灘、普段あの船をですね、渡ってても、大きなフェリーでもたまにもう、吐きそうになるぐらい揺れることとかもあるわけですよね。う
ん、ゴミ吸い込んだりとか
そうですね。ああ、最近大変ですね、ビーラスですね。
今朝は大丈夫です。
ああ、最近続きますもんね、なんかですね。ということで、このお池の旅ですね、うん、もうすぐゴールっていうところもまたお伝えできたらなと、ね、はい、はい、思っております。そして、続いては新聞の方に行こうと思うんですけども、うん、池新聞さん、うん、8月24日付の金曜日付の壱岐新聞さん2面なんですけども、うん、本市に壱岐市に24人が移住ということで、うん、4月6月期3ヶ月の間に8人増加ということで、うんうんうん、県と県内21市町村の窓口を通じて4月から6月に、長崎県に移住した人っていうのが253人、過去最高だった昨年度を上回るペースと、うん、そしてその期間の壱岐市への移住というのは24名、はい、はい、で、同時期の16人から8人増加していると、昨年からですね、はい、で後藤市が52名、うん、はい、後藤市すごいんですよ、昨年の同じ期間29人から52人に増加ですね、はい、対馬が22人、はい、去年が18人ということで、うん、離島地区3つですね、全部増加をしているというですね、うん、なんかあるんですかね、まあ、不思議な話ですね、うん、で、移住者の年代は30代が最多の 27%、うん、20代が 16%、うん、20歳代が20歳以下が 25% など若者が多く目立っているということで、いいじゃないですかね、素晴らしいことですね、うん、で県地域づくり振興課は、うん、昨年施行した有人国境離島法の雇用機会拡充事業により、うんうん、離島の雇用が増えたことが要因であると、はいはいはい、一昨年に開所した長崎移住サポートセンターも機能していると見ており、うんうん、昨年度の県内移住者782人を大きく上回ることを期待しているということなんですけども、うんうん、ここですね、もう本当に、うん、国境離島新法で雇用機会が拡充されたとも言うんですけども、うん、そもそもですね、もう最近やっぱり壱岐の中でも有効求人倍率はもう1倍以上にですね、
1超えです
もんね、はい、間違いなくなってて、その中でも結構ですね、ああこういう仕事もあるんだっていう仕事もちょっとやっぱり人手が足りなかったりとかですね、うんうんうん、しますので結構、ま
あ、全体的に、はい、帰ってきて来ようかなと思ってる人、そうそうそう、今がチャンスです。
なんか、壱岐に行っても仕事がないよねって思ってる方、うん、一度ですね、ハローワークを覗いてもらったら、うん、あるじゃんっていうようなですね。うん、
可能性ありますよね。
はい。そんな可能性はあると思いますので。うん、まあ、
全体的にね、これからだんだん人手が足りなくなる、
はい。そうですね。もう特にやっぱり国境離島新法が施行されただけあって、やっぱりこういう離島っていうのはですね、うん、どんどんどんどんやっぱり大変になってくるかなとですね。
そうですね。まあ、でも、週末東京行って、はい、日帰りだったんですけど、
はいはい、日帰りですか、
日帰り、お疲れ様です。強行だったんですけど、はい、やっぱね、嫌、はい、です。
ああ、そうですね。
もう待ち時間が長い。何をするにも待ち時間が長くて、なんか無駄な時間をいっぱい過ごしてそう。はい、なんか待ち時間ないですもんね、
はい。そうなんですね。で、これが、あれ、福岡、はい、最近ですね、その IT ビジネスで、ベンチャーの人たちがいっぱい来てっていうところで、福岡の何がいいかっていうところ、うん、もう福山先生今同じことをおっしゃってて、東京はどこに行っても並ぶと。で、福岡はそれが少ないから、うんうんうん、だから本当に時間が有効に使えるというけど、一気に来たらもっと、
一気もっと少ないです。はい。
テレワークにぜひ使っていただいて。ま
あ、個人的意見としては、福岡でも待ち時間長いなと思うんですよ、ね。
そうそうそう、
信号も長いしね。
そうですね。
道路も、ね、はい。いや、一気に住んでると、はい。待つってあんまりないじゃないですか。
ないですもんね。はい。
一番ムカつくのは娘を大野良中学校に送った後に、はい、あそこの下の信号が長いって
。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。あそこ、なんか、噛み合わせが悪いというか。
そう、上から来ると長いですね。
そうそう、はい、そうなんですよね。
あれ突破して、次行っても次で止まっちゃうんですよ。
そうなんですよ、絶対。ね、
はい。そうなんですよ。
まあ、大きな声で言えないです。一回、あそこを突破して、次行けないかと思って、ボーンって。
そう。二、ね、代目、三代目ぐらいにいると行けるんですけど、四、はい、代目ぐらいだと厳しいんですよ、ね。そう、
もう絶対行けないですもんね。
前にトロい人とかいるともうアウト
ですもんね。もうアウトですもんね。というあそこはなんか組み合わせが悪いんですよね。なんかですね。はい。というところで、うん、はい。
まあ贅沢な悩みっちゃ悩みですね。
そうですね。
ほんの何十秒かの、
ね。はい。そうなんです。あとですね、よく走られる方、
はいはいはい、
ランナーの方、皆さん、やっぱり都会を走ってたらですね、はい、信号でやっぱり止まらなきゃいけない。走ってて信号で止まれて一番嫌なんですよ。
自転車もそうなんです
よ。はい。
う
ん、息は止まらないです。いいですよ。
そうですね。
ぜひよかったらですね、うん、ウルトラマラソン。
全体が、はい、皇居周辺とか、はい、福岡の、はい、なんだっけ。
大堀公園。はい。そんな感じで。
全体がそんな感じですか。は
い。もう行き自体公園と思っていただいて。で、そんな、ウルトラマラソンがあるんですけど、
は
い。この週ですね、8月、はい、31日金曜日までで、締め切りということになっております。で、100キロ、50キロがありまして、それで100キロは、ちょっともう本当に早くしないとっていうような状況になってますけども、
500名でしたっけ？
500名です。500名のうち450ぐらいまで近くになってるんじゃないかなと、
ね。すごい人ですよね。
はい。
なんか変態いっぱいいるね。
そうなんですね。はい、ちょっと大きな声で。はい。で、50キロがまだちょっと少ないみたいなので、はいはいはい、ぜひご検討されてる方はですね、はいはい、ぜひ一気に、遊びがてら、
はいはいはい、
マラソンに来ていただけたらなとですね、うん、思っております。ま
あ、季節もね、いい、ね。
いい時期ですね。はい。今年はさすがに台風大丈夫じゃないかなとですね。はい。で、その移住者が増えたという話の流れでですね、ちょっと似たような話がありまして、うん、市地域おこし協力隊、なぜか協力隊が来たら必ずこちらで報告するというですね、ルーティーンにもなんかなってる感じですけども、17日、8月17日、中村陽子さん、
うん、
福岡市出身。
年齢言うんですよ、はい、女性だから、
はい。そうですね、はい。はい。市地域おこし協力隊員の、任期は最長で2021年3月末までということで、はい、この方は、ね、はい、何をされるかと言いますと、うん、企画振興部、観光商工課に勤務し、うん、市ふるさと商社担当として、通販事業のスムーズな運営、うん、管理、うん、新たな視点による魅力ある新商品開発などに取り組むということで、うん、実を言うとですね、この方、うん、平成25年から今月まで、うん、天心本舗福岡本社の営業部門で事務職員をしていたということなので、で今年3月にはからは同社壱岐支社に勤務していたらしいんです。
うんうんうん、
でそれでまあ出張で壱岐に来ることも多かったで、壱岐に住むようになってさらに魅力を感じたということで、島のために何かしたいということで応募したということなので、壱岐のことを十分に知った上で応募してくれたということなので、はい、はい、なんかこの方ですね、もうだから壱岐を今まで見てたわけですよね。うんうんうん、だからそういう予備知識っていうところですね、うんうん、そこら辺がもうすでにある状態なので、うんうん、ちょっとスムーズにいろんな仕事が進んでいくのかなとですね。で、この協力隊員なんですけども、現在は、うん、平成29年度採用3人に加え、30年度採用も3人目ということで、現在計6人が活躍中ということで、うんうん、さらに市は、2人を、募集しているというところで。
聞こえましたか？はい。今、ラジオを聞いてる皆さん。
はい、そうなんです。先ほど
はい、
求人の話もしましたけど、はい、協力隊っていう形で生きに帰ってくるっていう形もですね、あ、う、り、ん、なのかなとですね。
石の上にも3年。
はい。そうです、そうです。で、確かですよ、最初期の、協力隊の中の4名の方の1名の方ですね、はいはい、ゲストにも来ていただいた、男性の方は、確か生き出身、
は
い、
あ、そうですね、
高校まで生きにいて、40年ぐらい宮崎にいたとか、なんかそんな話でしたもんね。だから生き出身じゃダメとかいうことは多分ないと思うので、はい。もしよかったら、陽光とかですね、壱岐市のホームページに分かりやすく多分リンクが貼ってあると思いますので、はい。ぜひですね、ちょっと見ていただけたらなと、はい。分かりやすく書いてるはずです。はい。そしてですね、最後はですね、ちょっと広告なんですけども、4面ですね、壱岐新聞さん4面なんですけども、島ごと芸術祭ということで、こちらの募集締め切りが今週いっぱいなのでということなんですけども、市民絵画、写真展、作品募集ということで、壱岐の歴史や文化を絵画や写真で表現してみませんかということで、最優秀賞、なんと商品5万円相当。はい。
相当。
相当。
ね、ちょっと気になるな。
人面積クッキー5万円分とかじゃないですか。
人面積クッキー1円分とか。
あ、そうですね。優秀賞が商品1万円相当ということで。
相当気になるな。はい、
ということで、こちらですね。まあ、陽光云々に関してはですね。うん、まあ、出品資格、ね、小学校から一般までの壱岐市民及び壱岐出身者ということで。はい。
あれ
こちら、じゃあ、こちらで、さらに、
はい。大阪の方の関西の方の、
ね。そうですね。まだ間に合いますよね。はい。
なんか夏に帰ってきて撮った写真とかでもね。
あ、本当ですね。ね、はい。
できますよね。
壱岐の歴史や文化に関するものということで、だから、まあ、壱岐学博物館周りとかですね、うんうん、なんか神社とかを、植物とかもいいんじゃないですかね。
あ、そうですね。
はい。そういうのを撮ってたらいいんじゃないかなとですね。うん、で、表彰は観覧者の投票で優秀者組を選出し、賞状と商品を贈呈しますということで、 はい、インパクトのあるようなですね。
なるほど、なるほど。
だから、あの、一般の方々に、あの、芸術性がないとかそういう意味じゃなくて、はいはいはい、あの、本当に、今、インスタとかもそうですけども、うん、そういうように載せてる写真が、そのまま、こういうふうに賞が取れたりとかするかもしれないので、ね、はい、なんか、自分のこの夏、息でいろいろ撮って、一番いいねがついた写真を出してみるとかですね。う
んうんうん、これ、どこに展示して投票するの？
これはですね、作品は、
あり、
写真はですね、うん、どこなんでしょうね。あ、ありました。一国博物館にご持参くださいって書いてますね。はい。作品裏面にご記入もしくは添付して、一国博物館にご持参ください。
だから、これ、はい、こういう時代なので、はい、なんかこう、インスタでこうページ作って、そこにこうアップして、はい、みんなのいいねの数で決める
とか、ね。だったり、ハッシュタグとかですね。
そう
ですね。
はい。そうすると、外にもこう、ガンガン発信できる、
ね。そうですよね。
はい、考えてください。
はい。一国博物館さん、よろしくお願いいたします。はい、
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。